サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。12月17日水曜日夜7時がやってまいりました。サバ川物語お届けしてまいります。この番組いつもお会いしてますパーソナリティはちょっと止まってしまいましたね、ちょっと疲れておりますが、はい、豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一タッキーがお届けしてまいります。寒うございますということで、なんでさっきあの口があのうまく、こうロレロレになっちゃったかと言いますとですね、あのちょっとハードスケジュールが続いておりましてですね、実は土曜日、この前の土曜日でございますが、鹿児島県の喜界島、あれ大島郡って言うんでしたっけね、喜界島ということでございまして、すごいところでしてですね、あの皆さん喜界島ってどういう字を書くかと言いますとですね、スタジオになぜかその喜界島で買ってきたお土産の黒砂糖が出てきてしまいましたが、パリパリ言っておりますけども、喜ぶ世界の海島と書きます喜界島に行ってまいりました。あのここであの防災の研修をちょっとやってほしいということで土曜日行ってまいりました。まあ、あの遠いですね、遠いですね。あの鹿児島空港からさらにあのちっちゃなちっちゃな、もう本当あのマイクロバスよりも小さいかと思うような、走発機で行きました。これバリバリ言うところがなんともあのいいですね。体に振動が伝わってきて肩こりが治るんじゃないかってくらいバリバリ言いながら、島に来ました。本当にあの一瞬小さな島で、あの車で一周するとだいたい40分ぐらいというあの関係者が言っておりましたが、非常に暖かくてですね、私どもが行きました時の気温が日中25度、なんと25度ですから上着がいらない、あのシャツっていうかあのワイシャツ1枚で十分という非常に暖かな、ところでございまして、あの非常にあのこの温度の落差に参ってしまう。夜もですね、実はシャツ1枚でサンダル履いてテクテク歩いてあの土産物センター行ったんですが、外へ出れるという、なんと日本列島というのはこのあの南へ伸びてるんだなという感じがいたしました。防災の研修会はですね、この、 あの島はあの津波が襲う地域になってまして、繰り返し地震が起きておりましてですね、津波が非常に心配ですということで、阿伝地区というね、阿はあの、阿伝、阿蘇の阿、伝は伝わるという、阿伝地区というそういう集落に行きまして、これ実はあのこの島はですね、隆起珊瑚礁の島、島全部珊瑚礁でできているという、そこで珊瑚の石垣を持つ集落ということで、非常にあのいいところで、あの住民の方もですね、すごく温かく迎えてくれたあの土曜日でございまして、体だけではなくて心も温かになって帰ってきて、いきなり寒くなったということで、この辺の島の温かさを実は伝えられればいいなと思いながらも、なかなか今日のこの寒さでは無理かなと思いながら、番組最後までお届けしてまいりたいと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガ物語、このま、サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語、サバガ物語お届けしております。ちょっと冒頭よれろれってしまいました。あの温度変化にやっぱりなかなか弱いですね。風邪ひきさんも多いようですが、皆さん大丈夫でしょうか。サバガン物語、最近私一人でずっとやっておりまして、非常に硬い話が多いといろんなところから言われておりますが、今日はあのザックバランなお話をしていこうかなと思いますが、まずあの、サバ川、ね、あの、いう番組ですから、川にまつわる話、あの川の周囲の話をしてきましたね、今までね、川ができるまでのなんか大陸移動の話から始まってですね、そこにかかる橋、ね、橋の話をしました。そして、水が当然川ですから流れるということで、水の学問、水理学という、これはあのいわゆるあの水の力関係を表す力学という、そういうまたとてつもなく難しい話をいたしましたね。 そういう話をずっとしながらやってまいりまして、であと前回はあのダムと石ということでございまして、なんか川にまつわる品物を全部お届けしてきたんですが、川そのものについては実はお話をしておりませんということで、まず最初は川の入門編ということで、用語に関してちょっとお届けしていこうかなと思いますが、まずあのサバ川と言いますけど、サバ川という言い方もあるんですが、サバ川水系と呼ぶことがありますね、と。水の系ですね、あの太陽系とかなんとか系って言いますが、まさにその、系っていうのはあの英語では何て言うかというとシステムっていうんですね。あの太陽系のことをソーラーシステムと言います。ついソーラーシステムっていうとなんかあのなんか皆さんの屋根の上になんかあって太陽でなんかボコボコやってるようななんかあのイメージがあるんですが、系っていうのは、まあ、要するにつながりという意味ですからシステムということでございまして、まあ川のシステムと言うと、これもなんかあの水道を送ったりとか下水道を送るなんかシステムのように思われるんですが、川の連なりを表すということで水系と呼びますが、これって結局あの川って枝分かれをしておりますよね。枝分かれして、くっついたり合流することもあればあの分かれていくこともあるんですが、その関係を結ぶ要するに繋がってるもので、これは途中であの故障って言ってあの湖とか沼さんとか、沼さんちゃいけませんね、沼ですね、沼があったりって、あのこの辺はあんまりありませんけど、湖とか沼があったりそこに流れ込んだりしながらですね、海へ注いでいくわけでございますが、一連のその繋がりをあの水系と呼ぶことになっております。ですからサバ川水系というとサバ川のあの本線がピッとこういうだけではございません。そこからいろんなものがあのやってきてもおるし、枝分かれも一部しております。その辺も含めてですね水系と呼んでおるわけでございますね。で、あとその先ほど言いました川とかあの湖とか沼とかいろんなところをこう流れ込みながら、あるいはこう土地の高低差に従ってこうあっち行ったりこっち行ったりしながらこう流れていくわけですね。で、要するにこうずっと流れてきて流れ込みを流れ込み先の川を同じくする地域、わかりますかね。こういろいろこう流れてきてこう流れ込んでくるわけですけどもね、まさに豊富のようなところ流れ込んできて、その流れ込みの先の同じくする地域をこれ流域と言います。よく簡単に流域流域流域とか言いますけども、正式にはそういう言い方をします。流域ですね。あの集水域とかいう言い方もしますけども、まあいろんな言い方がございますが、流域という言い方をいたします。で、通常流域、まあ、集水域等々いろいろあるんですが、結局その川の本流と全ての支流を合計するというなんか、まあ、そんな感じですかね、いうことで流域だからよく言うじゃないですか、流域面積とか言いますよね。これあのどちらかというと川の規模ですね、あのを表すときにあの川の長さですね、あのサバ川の全長はどのぐらいですっていうのと同じように、川の規模を示す尺度としてよく用いられるのはこの流域面積ということでございますね。あのこの辺があの川に対するその、まあ、一般的なお話で、あのこれ通常川ではこれセリフあの会話で使いますよね。あの流域とか今日流域みたいな、そういうこと言いませんか。あのちょっとなんか話とかニュースとかで出てきますし、この番組でもたびたびインフォメーションとかいろんなところで出てますが、あのそういう風な言葉をまあ使うということでございます。あの川とか水関係って用語がこう多いんですよね。で、もっとこう基本的なことを言いますと、まあ、皆さんよく知っています、川上川下ね、これは当然水源に近い方を川の上と書きます。で、河口に近い方川の下と書きます。なんでなんでしょうね、これ川の下なんでしょうね、 川の下なんでしょうね。水が流れてくる方向が川上、流れ去る方向が川下であると。これは表現次第ですな、立ってる人がどう感じるかだと思うんですね。で、あのこれはまあ よく話し言葉で、あの川上の方から桃が流れてきたよっていう話もありますけど、もっと正式格に言うと上流と言いますね。で、川下の方を下流ということになります。上流からあの桃が流れてきましたというよりは、あの川上から桃が流れてきたんだよっていう方がなんか雰囲気ありますよね。東流に乗ってとか、なんかあのレインノーズ係数の高い渦に乗って桃がぐるぐる回りながら降りてきたよみたいな、非常に味見系もそっけもないですよね。 あの瀬戸淵でとか言いながら、この辺がやっぱりあの言葉の使い方かなというふうに思いますよね。あと上流下流だけじゃないですよね。中流ってのもありますよね。上流中流下流って三分したりすることもありますよね。で上流は山地、下流は低地と地形から分けることもできますよね。例えばこう山の部分でこう流れてるのは上流で、低地部分を下流って言い方もできますよね。で上流域で非常にこうあの山をザーッと駆け下っていくと非常にこう段差が非常に多いですが、これを渓流と言いますよね。あの渓流川下りとかあるじゃないですか。あの水かぶりながらヒーヒーながらあの降りていくって、なんであそこまでしながら皆さんあの船でヒーヒーながら降りていくんですかね。あの穏やかな川ですと、例えばあの熊本県の球磨川、人吉にありますけども、球磨川の川下りっていうのもあれも結構あの急な川で、結構水しぶきをかぶりながらっていうか、あのちょっと迫力がある川下りもありますし、柳川のようにクリークですよね、巡らされた水路をこうゆっくりとゆったりとこう船で回すというのもございますね。まあ、アメリカなんか行くともっと凄まじいのがあって、あの下手するとあの投げ出されてしまうようなあの急流をこう下るね、あのそういうツアーもございますけどもね。で、あのちなみにあの今川のお話をしておりますけども、あの川ってあのなんで川ってつけるんでしょうね。最後にサバ川って言いますよね。なんでサバじゃないですかね。あそこのサバが伏野がことをって言いませんよね。必ず日本人、日本、これ川って最後に、あの、つけますよね。もちろん、あの、英語でもミシシッピリバーとか言いますけど、でも必ずこれ、なんか、あの、特に大きい川は後ろに川ってつきますよね。これ実は上流の小さな川なんか沢っていう言い方をなんかしてたこともありますけども、まあ今も言う場合もありますけど、あの沢ですね。で、実はあの、明治時代までの初めぐらいにはですね、川って僕らが知ってる川、何々、沢川の川って三本川の川じゃないですか。お父ちゃん、お母ちゃん、子供が三人寝るみたいなイメージのあの三本川ですよね。ところがあの、明治の初め頃には、三水辺の川を当てたことも多かったようでございまして、じゃあこの三水辺の川じゃ何者かという話をちょっと調べてみたんですが、さすがあれですね、あの、文化の、先輩は中国にありでございまして、中国で川と名の付く代物を調べてみますと、まず黄河がありますね。黄色い川、本当に黄色なんでしょうね。あの砂があの非常に流れて、あの堆積もよくするらしいですが、黄色ということで黄河でございますね。で、それともう一つ、あの、長江っていうのがありますね。長江。長江と書きます。長江さんみたいな。長江ですね。あのいろんなあの中華料理屋さんに使えそうな名前ですよね。長江で、これあの三水平に絵ですよね。江戸の絵ですよね。これなんで違うんですかね。これあの地名、黄色い川だから黄河、長い川だったから長河になってもいいんですが、長江なんですね。でどうもですね、中国ではその当時北方を流れる川を三水平の川、南方、南の方を流れる川を三水辺の絵、こう、と、どうも呼んでいたようでございまして、日本に入ってきた時に、この北方を流れる川の三水辺をどうも採用したという節があると。で、その後に三本辺の川に変わっていったんではないかというふうに推察できるという。だから中国ってのはやっぱ地域的に、あの、今だと日本だと何々川って三本川みんなつけちゃうんですが、当時の中国ってのは皆さんあの、北と南で分けて、三水辺、やっぱりあの、なんですけど、川の呼び方、だから何々の後ろへつける川の呼び名が違ってたという。これ中国って懐があの深いなというふうにちょっと思いますよね。こういうのはなかなかあの、皆さん、あの、歴史の教科書にも載ってないあの川の始めという、なんかそんな感じのね、お話でございました。はい、 恒例になってきましたタッキーのつぶやきつぼやきのコーナーがやってまいりました。今日のお題はですね、先ほどオープニングにもお話ししましたように喜界島へ行ってまいりました。喜界島です、島です、非常に小さな島、しかも珊瑚礁が隆起してできた島でございました。もともとは海の海底にあった島がどんどんどんどん地殻変動で隆起して、高くなっていったということで、今でも年に2ミリずつ隆起し続けている島でございまして、周囲はあの海岸がずっと広がってまして、中央部には高さ30メートルから50メートルを超えるようなあの絶壁がありまして、上は台地になっておりますね。そして、その海岸下の部分にはサトウキビ畑、そしてその大地の部分には、放牧ということで、ヤギさん牛さんがいっぱいいらっしゃると、そういう生活を送ってる島ですが、でもちょっと待ってください、サトウキビってどうやって水撒くのって、雨に頼ってるのって、雨乞いするのって、買わないですよねって、買わないんです実は。じゃあ一体この水ってどっから出てくるのって、まさか海の水かけるわけにはいきませんよね、ということで、実はこの、喜界島には、全国でも珍しい施設がございます。でそれが実は地下ダムという、地下にダムを作ったというものです。別に地下になんか大きい空洞があってですね、そこに水がどんどこどんどこ溜まっていって、なんか秘密基地のようなイメージではございません。ちょうどイメージで言いますと、岩盤にあの鉄のような板をどんどんどんどん打ち込んでいきます。でその打ち込むことによって地下水を遮断して、地下水って流れてるんですけどね、雨が降ると染み込んで、で普通流れていって、まあ海の方に流れていくか、まあどっかに流れていって、あのなくなっちゃって、そこに井戸を掘って井戸で汲み上げるんですが、その水も非常に貴重ですから、実はここに板を打ち込んで地下水の流れを止めて、せき止めて、つまり地下の川、地下水をせき止めて作ったダムでございます。高さが35メートル、高さつっても見えるわけじゃありません、地下に潜っておりますので35メートル、横のそのダムの長さが2280メートルです。でここに溜まった水を缶を使って水を流して、各地域の畑に送って、そこから汲み上げ、もしくはポンプによってですね、サトウキビにお水をあげているという、まさにところ変わればダムも変わるということで、農業用のこれダムでございます。このダムの水によって、豊かなサトウキビ畑が広がる喜界島、そしていろんな、そこから作物が、ね、取られていろんなものが作られるというお話をしてまいりました。